殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
脇坂陽子です。おはようございます。
毎日の日課に洗濯というのがあると思うのですが、雨の時はどうしても部屋干しになりますよね。晴れた朝なんかはそれとばかりに洗濯物を外に干します。部屋干しばかりだとあの嫌な匂いが鼻につきますからね。
確かに皆さん、あの嫌な匂いがつかないよう、いろいろ工夫されてますよね。ところで、岩間先生が洗濯物を干しておられる姿、あまりイメージできないんですが、先生も洗濯されるんですか？
はい、実は洗濯は私の日課なんです。洗濯機にかけて取り出して、物干しに干して、午後に取り込む、そして畳む、一連の私のルーティーンなんです。雨は植物や農作物には欠かせませんが、やはり気分的には晴れてほしいですね。
そうですね。では福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金宝殿の協力教会、日本福音自由教会協議会グレース宣教会、学園前グレースチャペル藤崎秀夫牧師の聖書のお話、グレース宣教会学園前グレースチャペルの信徒岡田義恵さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会グレース宣教会学園前グレースチャペルです。グレース宣教会学園前グレースチャペルは、近鉄奈良線学園前駅を北へバス通り約400メートルのところにあります。吉村商事の看板のある角を左に曲がりますと、ブルーの学園前グレースチャペルの看板が見えます。3階建てのビルの1階が教会です。新型コロナウイルス感染防止対策をしながら、毎週日曜日朝9時から教会学校が、10時30分から礼拝が行われています。月の第1日曜日の礼拝では、ゴスペルピアニストのドリン・アイビー氏が礼拝の総楽をしています。祈り会は毎週水曜日夜7時30分からと、第1・第3水曜日の昼2時からです。婦人の集いは毎週火曜日朝10時30分からです。婦人の集いの第4火曜日はサロンといって、季節の歌を歌ったりゴスペルフラダンスをしたり、楽しくディスカッションをしています。詳しくは学園前グレースチャペルのホームページをご覧ください。電話番号は 0742-415249 0742-415249。 住所は奈良県奈良市学園北 1-16-5 平本ビル1階です。ぜひ一度お越しください。心から歓迎いたします。日本福音自由教会協議会グレース宣教会学園前グレースチャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会藤崎秀夫牧師の聖書のお話、ただ一度の人生、お聞きください。
私の大好きな演出家が母の最後の講義を紹介していました。演劇を志し、初舞台の前日に母親が急死。母の死の1週間前、演出家を目指す彼に母が残した言葉は、母の葬儀に出て、両目をつぶらないでじっと見ていなさい、との言葉。演出家になってどんなことでも 物事を客観的に見ることを心得るようになった。彼の人生には実に多くのドラマがあったようです。 9.11 ニューヨーク滞在中にあの恐ろしい現場を目撃、タイのバンコクでも乗っていたタクシーがあろうことか電柱に激突。彼は車のフロントガラスを頭で破って15メーター飛ばされ血だらけになった。それでも生きていた。命が助かった。凄まじい人生を歩んでいるのですが、目をつぶらない、じっと見つめることを人生の軸にされているようです。確かに彼の演出した舞台は人々に感動を与え、勇気も与えてくれます。旧約聖書の中にナオミという婦人が登場します。彼女は大飢饉のため故郷をやむなく家族で脱出。10年間経ちます。なんと夫と二人の息子が相次いで亡くなる。夫人は亡くなった息子のお嫁さんルツだけを連れて帰ってきます。その時ナオミを迎えた人々との会話が聖書にこのように記されています。ルツ記1章20節ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私を大きな苦しみに合わせたのですから。彼女は人々が自分の名前ナオミとは喜びという意味ですが、自分を喜びと言わずマラ、苦しみ、つらいとの意味です。一見彼女は悲観的自暴自棄の言葉を言ったようですが、人生は喜びや嬉しいことだけではなく、辛い現実や苦しみがある。それを見つめながらも、全能者、どんなことがあっても神の許しあってすべてのことは起こる。厳しい現実の中でも神の存在を信じて現実を見るナオミの信仰が表されています。私たちはそれほど強くはありません。どうしても現実から目をそらし、痛みや苦しみから逃れたいと思います。ナオミの言葉には、あらゆることが神の許しの中で起こる。その現実を見て、何があっても創造主である神がおられ、神を信頼する信仰こそが大切であると教えているようです。ユダヤの婦人ナオミは無一文になって失望落胆の中で故郷に帰ってきます。しかしナオミの人生は驚くべき展開へと続きます。ナオミとその嫁ルツがベツレヘムに着いたタイミングは大麦の借り入れの時。ユダヤのルールで経済的に困窮する人々のために麦の借り入れでは落ち穂を残します。ナオミと嫁のルツは落ち穂を拾い集めることで生計を立てることができました。落ち穂拾いはあのミレーの名画ですけれども、このことを描いたものです。嫁のルツが落ち穂拾いに出た時、ボアズと出会うのです。夫と息子たちを相次いで失ったナオミはユダヤのルールによって嫁のルツがこの畑の所有者ボアズと再婚する。そして家系血縁は再興する。この家系はこの後イスラエルの初代の王様ダビデにつながり、救い主の誕生へとつながっていきます。彼女の背後にはなんと驚くべき神様の計画があったのです。皆さん、聖書が語る真理の一つに、 神はあなたのことを愛しておられる。あなたの人生にはこの神が計画を持って望んでくださっていることを知ってください。聖書の言葉、ローマ人への手紙8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。ぜひお近くのキリスト教会へお出かけください。ご視聴ありがとうございました。
続いて、グレース宣教会学園前グレースチャペルの信徒、岡田芳恵さんの信仰体験談。たった一度の人生、この方と共に歩みたい。今朝はご本人に代わりまして、私が代読いたします。私はグレース学園前チャペルの岡田芳恵と申します。イエス様の福音を信じる機会となりましたのは、45年前、夫と2人の小学生の子供と4人で八尾市に住んでいた頃です。近くの生け花教室に通っておりましたが、先生がクリスチャンで、お仲間のクリスチャン婦人方とも親しくなりました。私はかねてよりライフワークとしてお花を教えたいと思っていました。師範の免許もいただいて、いよいよ活動開始。数人の若い人に教え始めましたが、間もなく3人目の子供を授かりました。しかし私はどうしても仕事がしたかった。当時は保育所もなく、身内に子育ての支援者もいません。思い悩みました。かなり傲慢で身勝手な私は、人様に頼ったり相談したりするのが苦手なものでしたが、知り合ったクリスチャン婦人に相談しました。今から思えば、神様の導き以外に考えられません。思慮深いその方は、今は授かった子を産んで慈しみ育てる時でしょう。仕事はその後でもできますよ、と諭してくださいました。鯛の実は順調に成長し、小さな手も足も目も耳も整えられて、すべては神様の御業。創造主なる神様に感謝するとともに、味わったことのない感動を覚えました。私がしたことといえば、ただ食事と転ばないように注意をしたぐらいなのに、神様はずっと守り育ててくださる。命の不思議、素晴らしい神様の御業を賛美しました。昭和53年11月、元気な次男が誕生しました。前後して紹介された近くの教会に集い、聖書を学び、優しい婦人たちや牧師先生に励まされ、イエス様を私の罪からの救い主として受け入れました。その後、思いがけない老苦や悲しみもあり、その時は辛いものでしたが、その都度神様の助けがあり、いつも良い方向に導かれてきました。今は教会堂に季節の花々を生ける楽しみもいただいて、望みは形を変えてすべて叶えられました。今年80歳、残る人生を主イエス様と共に歩ませていただきたいと願っております。ありがとうございました。
学園前グレースチャペル、岡田芳恵さんの信仰体験談をお聞きいただきました。周囲に祈って支えてくださるクリスチャンの方々がおられて幸いでしたね。岡田さん、ありがとうございました。さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は奈良県にある協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
吉野郡大淀町土田106、世界福音伝道会吉野キリスト教会。五条市末、 2-3-20 日本フリーメソジスト教団五条キリスト教会、桜井市飛び376-1近畿福音ルーテル教会、桜井ルーテル教会。以上、奈良県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは一人子イエス様を十字架におつけになるほど私たちを愛してくださいました。どうかこの真実なあなたに私たちがどこまでもお委ねして歩んでいけますように導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は、郵便番号 530-8692、支所箱215、郵便番号 530-8692、支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？電福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
脇坂陽子でした。
今週も1週間、神様の恵みがあなたの上に豊かにありますように。
それではまた土曜日朝4時30分に。